はい、こんにちは、浅田偉人光永です。先日琵琶湖のほとり大津で飲んできました。京都からちょっとだけ離れた大津でちびりちびりと酒を飲んでいる、その風情が欲しかったんですね。琵琶湖の存在感が常に感じられました。たとえ琵琶湖がそこに見えていなくても、窓の外に見えなくてもですね、ちょこっと歩けば琵琶湖がそこに広がっている、そのワクワク感、酒がぐいぐい進みました。飲みながら琵琶湖が頭の片隅で常にザブンザブンと言っている感じ、楽しかったです。というわけで本日は滋賀県大津の石山寺を歩きます。石山寺は瀬田川を見下ろす伽藍山のふもとにある古刹です。古くから観音信仰の霊場として知られ、西国三十三女霊場第13番札所に数えられています。更級日記、陽炎日記、枕草子、泉式部日記などの文学作品に描かれ、紫式部が源氏物語の着想を得た場所として伝えられています。また近江八景の一つ、石山の秋月も有名です。京阪電気鉄道石山坂本線石山寺駅から徒歩20分、見えてきました。石山寺の東大門です。入母屋造り、本瓦葺き。左右に、運慶、丹慶作と伝えられる二王像がそびえます。くぐります。参道がずっと先まで続いています。木々の梢に日光が差して、緑の光に包まれた感じ、すがすがしいです。石山寺は、琵琶湖が瀬田川に流れ込む河口近くの伽藍山のふもとに立つ、当時真言宗の寺院です。眼下に瀬田川を見下ろし、景色がとてもいいです。その創建は古く、聖武天皇の勅願により、天平正法元年749年、東大寺の老弁僧正によって創建されました。創建当時から観音信仰の霊場とされ、平安時代に入って観音信仰が盛んになると、朝廷や摂関貴族の信仰を集めました。西国三十三女霊場13番目の札所に数えられています。更級日記、陽炎日記、枕草子、泉式部日記など文学作品に描かれました。道内の源氏の間は、紫式部が源氏物語を書いた場所と伝えられます。また近江八景の一つ、石山の秋月も有名です。瀬田の長橋横に見て、行けば石山観世音。紫式部が筆の跡、残すはここよ月の夜に、と鉄道唱歌に歌われています。参道をしばらく歩き、右手に見えてきた急な階段を登ります。階段の脇に、天平時代、石山寺早々当時からの杉の老木があります。ビリビリとエネルギーが伝わってくるようです。登り切ると踊り場上のエリアに出ました。正面に京懐石の奇岩、その上に多宝塔が見えています。右手に観音堂と毘沙門堂。この毘沙門堂の内部には、兜跋毘沙門天竜像をはじめ3体の仏像が安置してあります。石山寺縁起絵巻によると、源頼朝の家臣である中原親吉が、わずか京都府相良郡で起こった反乱を鎮圧するにあたって、石山寺に戦勝祈願に参拝した。すると、パーッと目の前に毘沙門天が現れた。それで勝利できた。大変感謝なことだと、建てられたお堂と伝えられます。踊り場左奥には蓮如堂。蓮如上人の幼少時の遺影や遺品を収めた堂です。もともとはこの真上にある石山寺鎮守の社、38所権現社の拝殿として建てられたものです。 蓮如上人の母は石山観音の化身であったと伝説されますので、観音霊場である石山寺とは結びつきが強いわけです。真言宗のお寺に蓮如上人のものがあるのもちょっと違和感感じますけれども、まあ古くはいろいろ混じっていたんでしょう。踊り場場エリアの奥には景界石の奇岩、石山寺の石山の名の元となりました。ダーンとものすごい奇岩があるわけです。天然記念物に指定されています。で、この大きな石の上に本堂が立っている形です。景界石の上の方には多宝塔がそびえて見えるのも味わい深いです。左手の階段も上ると、滋賀県で最も古い建物、石山寺の本堂です。もともとは奈良時代の造営で、現在の本堂は永長元年1096年に再建されたものです。本堂内の源氏の間は紫式部が源氏物語を書いたと伝えられます。紫式部の人形がここにあってですね、めちゃくちゃ可愛いんですね。そして後ろにちょこんと顔を出しているのは娘の片井子、第二の三巫こと片井子と思われます。紫式部と第二の三巫の歌は百人一首の57番58番に続けて取られています。巡り合いて未しやそれとも若沼に、雲隠れにし夜はの月かな、有馬山稲の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れやはする。その他石山寺は影楼日記、さらしな日記、泉式部日記など古典作品に登場します。松尾芭蕉も句に読んでいます。さらに石段も上り、38所権現社、石山寺の鎮守のお社です。一軒のみの小さなお社で、緑の中にぽつねんと立っています。この真下にあるのが先ほど見た蓮如堂で、もともとはこの38所権現社の拝殿として今の蓮如堂は建てられたものでした。そして経蔵、経典などを収めた高床式あぜ倉造りの建物です。高床の下に腰掛け石があって、ここに座ると安産できるということです。座布団が敷いてあるのが愛嬌でした。そして次のこれがですね、私が今回最も見たかったものです。紫式部の供養塔、これがですね気づかないんですよ。これまで何度か石山寺には来たことがありますけれども、この供養塔は見落としてました。うっかりすると見落とす位置にあるんですね。そしてこの供養塔の横には松尾芭蕉の句碑があります。あけぼのはまだ紫にほととぎす、石山寺のあけぼのは枕草子に春はあけぼのと書かれているように、まだ春の名残を感じさせるが、さすがに夏であるのでほととぎすが泣いている、あけぼのはまだ紫にほととぎす。枕草子も読み返したくなってきますね、こういう句を読むと。さらに石段も上ります。多宝塔です。建久5年1194年建造、第一層は方形、第二層は円形の二重の塔です。屋根が美しく四方に広がり、ドラマチックなシルエットを描き出しています。そして瀬田川の清流を見下ろす位置に月見亭があります。近江八景の一つ、石山の周月のシンボルとしてよく絵に描かれます。後白河天皇以下歴代天皇の玉座として使われました。現在工事中で残念ながら入ることはできなかったんですけれども、月見亭の脇の張り出しから瀬田川が見下ろせました。涼しい風が吹いておりました。そして月見亭の隣が芭蕉庵、芭蕉庵です。元禄2年1689年奥の細道の旅を終えた松尾芭蕉は、 大津の国分山の源住庵や、ゼゼの義中寺に住む傍ら、たびたび石山寺を訪れ、仮住まいしました。石山の、石にたばしるあられかな。あけぼのは、まだ紫にほととぎす。ゆく春を、近江の人とおしみけり、など、多くの句が残されています。場所は、近江の風土と人柄をとても気に入りました。深川に次いで、近江に長く滞在してるんですね。ゆく春を、近江の人とおしみけり。この国は、芭蕉の近江に対する愛情、愛着が溢れています。裏山に登っていきます。もみじ葉がわーっと茂っていますので、もみじの季節はさぞかし綺麗だろうなぁと想像させられます。青々と群生するわらび。光堂、紫式部像。源氏物語の執筆中に筆を止めて、これからの構想を考えている場面でしょうか。これからどう話しつなげようかしらっていうね。宇治にある紫式部像よりも彫りが深い感じです。八大竜王社。池の中島に建てられた小さなお社で竜王を祀ります。裏山も結構こんな風に見どころがあります。石山寺、いつも多くの参拝客で賑わってますけれども、裏山は人少ないです。ほとんど人が来ないです。ガラーンとしてます。ただ私はばあばまた例によって声を出してね、太平記とかがなってきました。旅先ではですね、私こういうスポットを人が少なくて声わーわー出し放題のスポットを探すのが一番の楽しみですね。本日は滋賀県大津の石山寺を歩きました。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、カラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。